You're listening to Dear Superwoman, episode number 161. 저 코너 우다가졌다. Hello, my love. Hello, my team. How are you? This is Dear Superwoman time. 皆さん、お元気ですか？今週も Dear Superwoman の時間がやってまいりました。数あるポッドキャストの中から Dear Superwoman を選んで聞いていただいてありがとうございます。サイキック、まあ最近サイキックだけど、生理コーチでもあるんですが、今田麻里子です。そう。で今日これを録音しているのが4月の23日日曜日なんですけど、なんかね、金曜日かな、金曜日の夕方になんかこのポッドキャストを宣伝しませんか、うちの プラットフォームを使って宣伝しませんかって言ってくださる方がいて、でこの方はまだちょっと全体、この方が一体何をやってるのかっていうのは全体像は把握してないんですけど、その AI でその自動的にそのいろんな媒体で宣伝をするっていう、宣伝をこう自分の番組に入れてくれるっていうところみたいな、そのロボットのかな、わかんないけど、その自動的にその機械を使っていろんなその有名なそのメディアの媒体に宣伝をしてみませんかっていうので連絡が来たんですよね。で私その時はなんかもうそういうことに興味がなかったので、宣伝しないことにした、宣伝しないのでありがとうございます、なんかそういう計画があったらまたお願いしますっていう形で断ったんですけど、後々考えてみたらこの人はどうやって私を見つけたんだっていうところなんですよね。でそれがちょっと気になって、この人とまた連絡取ってみようかなと思ってるんですけど、で結構この方はその新しい、その AI とかロボットを使って新しいことをやろうっていう、そのスタートアップの方なん、スタートアップなんていうか、こう新しいことをやろうとしてるか、らっしゃる方で、面白いなと思って、でこの人を、この方をいずれなんかこうゲストで呼んでみたいなって思ってるところなんですけど、皆さんご興味ありますか？まあそれはいいとして別の話なんですけど、今日の午後に友達のお子さんの誕生日会があって、それに呼ばれてるんで行くんですね。で私その昨日それでその人に何か必要なもんないって聞いたら、こうすごい失礼なことを言われたんですよ。まあ詳細はいいんですけど、まあ詳細はちょっとここで割愛するんですけど、でとにかくでこの子は過去にもこう失礼なことをしてるんですね。でだからそう、こういうふうになんか自分だけに失礼なことをしてるのかって思うんだけど、そうじゃないんですよ。で私の夫ロミにも失礼なことを言ったりとかしてたし、だからこの英語の世界で言うと Don't take it personal、 個人的に取るなと、この人の性格なんだからっていうところなんですけど、まあ気持ちはわかりますけど、で私結構いろんな、なんていうのかな、いろんな星座の人ともうまく付き合える人だっていう自信はあるんですけど、で、なんだっけ、で、私の大体友達の中で多いのがヤギ座なんですよね。で、笑っちゃうのが、私この人生の中でどうしても受け入れられない人が2人いて、今までのこのニューヨークに来てから、でこの2人がね、ヤギ座なんですよ。2人ともヤギ座なんですよね。笑っちゃうんですけど。でどうしてかなって思うんだけど、まあよく言われるみたいに、その嫌いな人っていうのは自分の嫌いなところをこう鏡のように見せてくれる人だから、その人に優しくするとその人のいいところを見たりとかね、いいところを見つけようとしたりとかすると、スピリチュアル的に成長するよっていうのがあるわけですよ、通説として。まあそういう角度で見たら、私もきっと悪気はないけど、人をね、余計なこと言って人を傷つけたりとかしてることもあるだろうし、で失礼なことを言ってるかもしれないけど、少なくとも私は彼女に対してそういう風な態度は取ったことはないんだけども、彼女から帰ってくるその言動がたまに本当に失礼な時があるんですよね。なんで友達なのかっていうところなんですけど、まあそんなに親しくない友達っていうか知り合いみたいなものだから、その友達の奥さんだからねっていうポジションなんですけど、 このどうしても受け入れられない人の中で、なんかこう特徴として何か考えてみたんですけど、私はどうしても受け入れられないとしては、その失礼な人っていうのは、なんかこうこちらが丁寧にしていても失礼な人っていうじゃないですか。その人はまあまずダメなんですよね。私なんかこう失礼、私なんかこう失礼な人に対してすごい瞬発力があって、なんかこう失礼だなと思った時バッて言っちゃうんですよね。何言ってんだあんたみたいなこれはなんかこう、なんて言うんだろう、ニューヨークシティで培った瞬発力なのかどうかわかんないけど、ドストレートに言っちゃうんですよね。でそこがまたその悪気がなかったりとかで、悪気のない発言だったりとかすると、喧嘩になるんですよね。で私本気で喧嘩するときってあれなんですよ、私が本気で本当に喧嘩するときって、もう関係が再構築できないくらい全部言っちゃうんですよね。それで、そこまでした人ってまだ人生に一人しかいないんですけど、でだけどそうですね、皆さんなんかこう自分の中でどうしても受け入れられない星座とか、恋人とかでもと何でもいいんだけど、どうしてもその人間関係を結んでいく上でちょっと苦手だって思う星座って誰ですか？なんかこう星座でジャッジするなって今いろいろ言うけど、でもなんかこの共通した点っていうのを見てくると、結構自分のことも、自分の見えないところが見えたりとかもするし、自分の嫌いなところとか、自分がこうなんかこう成長しなきゃいけないなって思ってるところをこうズバリこう見せてくれてる人たちでもあるので、嫌いな人、嫌いな星座っていうそのところでですね、なんかちょっと見てみると面白いこともあるかなと思って、今は興味本位でその人のことを辛抱強く受け入れようと努力しています。怒るときは怒るんですけどね、私まあそんなこんなでですね、今日のゲストはですね、マヤ暦鑑定士の、マヤ暦鑑定士かつ講師の相原恵子さんをお呼びしました。マヤ暦ってなんかこういろいろ聞いたことあるけど、実際にやったことない、調べてみたことないとかっていろいろおっしゃる方もいるかもしれないですけど、マヤ暦でこういろいろ占ってみると、なんかこう自分がやってることはやっぱりねって思うこともあるだろうし、あ、私そういえばこれ気になってたって思うこともあるだろうし、私こういう時に成長してるんだなとか、私こういう時に成長できなかったんだなっていうのは、どうしてこうなってるのかなっていうのが、そういうのがこう分かる暦、その自分のペース、自分の成長のペースが分かるカレンダーなんですね、マヤ暦って。で私も全然知らなかったので、いろいろ聞いてみて、恵子さんにいろいろ聞いてみて分かったことがあるんですけど、聞いたら分かると思います。だからこうマヤ暦で自分のことを知ると、いろんなことが楽になるっていうところなんで、いろんなことっていうか、その自分が苦しんでるところが見えやすくなるだろうし、苦しまなくても、苦しんでるところがあるのであれば、いやそこは苦しまなくていいよっていうのを こっそり教えてくれるカレンダーではあるんですよね。やっぱこういう視点があると結構自分の中でも心強いと思うし、その自分の中の矛盾点とかも、いや矛盾したままでいいんだよっていうのをこう教えてくれるカレンダーでもあると思うんですよね、マヤ暦って。でなのでそういうところをいろいろ詳しく聞いているので、ぜひぜひ聞いてみてください。 See you later, bye。 さあ今日ですね、マヤ暦鑑定暦の鑑定暦だって、マヤ暦鑑定士の恵子さんをお呼びしました。はじめましてなんです、今日は恵子さんとは、はい、はじめまして。で恵子さん、はい、いきなりなんですけど、恵子さん、はい、恵子さんの自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、はじめまして、相原恵子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
マヤ暦鑑定士をしております。マヤ暦鑑定士となって、そうですね、ちょうど10年ほど経ちますね。はい。で、鑑定士、マヤの鑑定をしたり、マヤの講座を、皆さんが使いこなせるように、ご指導する講座をやってるお仕事と、あと 都内の方で、都内の方の占い館でマヤの鑑定をしたり、今しております。そんな感じです。
おお、すごい、すごい、私、マヤ歴のことについては全く知らないので、少し、
はい。
アホなこと、アホ、アホな質問をすると思いますが、お許しくださいませ。
はい。はい、ありがとうございます。はい。
マヤ歴ってそもそも、
はい。
どこから来てるんですか、しょうか。ど
う
こ、どの、マヤ
んうんうん。
文明から、多分来てるのは、前からわかるんですけど、
はい
どうい
はい。
う、その当時、そのマヤ文明が繁栄してた頃、どのよう
んうん。うんうん。
にそのカレンダーとして使われていたんでしょうか。
なるほど。はい。じゃあちょっと、ざっくりとなってしまうんですが、簡単にお伝えすると、今おっしゃったように、マヤの時代のものなんですけど、マヤの時代の古代遺跡とか、神殿があったじゃないですか。それが、その神殿で発掘された実は暦だったっていうふうに言われていて、で、マヤの時代の人とか、マヤの人たちっていうのは、高度な天体学の知識とか、数のこう知識とかっていうのがすごい優秀で、そういうものがその暦に記載されていたっていうふうに言われてたんですね。で、その暦にマヤのその形態というか体系が描かれたっていうふうに言われていて、その中にその一つとしてツオルキン暦っていう、新生暦っていう言い方もするんですけど、これを使って、実は、そのマヤを紐解いていく、その人の使命とかミッションとか、そういうものを紐解いていく、鑑定していくっていう方法なんですけど、だから天体の、占星術とかと、同じで、暦って天体のこう運行に基づいて確立されるじゃないですか。なんかそんな感じですね。それで時の流れを読んでいくとか、その人の本質を紐解いていくとか、そんな感じですね。
占星術とはちょっと違うんですよね。
そうですね。私、占星術のことは浅くしかわかんないんですけど、ちょっと違うと思いますね。
ですよね。どんな感じで違うんですか？
どんな感じで違うんだろう、その違いが私も。
例えば、占星術だと、生まれた日っていう、生まれた時の、天体の場所によって、その人のこう運命がなんとなく分かっていて、で、そこからその天体がもちろん動きますから、それに沿ってその運勢とかっていい、なんかこう、いい流れが来てるとか、悪い流れが来てるとかって、こう、一つ一つその天体にこう意味があって、で、そこからその、いろいろその人の運勢とかを読み解いていくじゃないですか、占星術って。マヤ暦っていうのは、どんな感じでその、この使命とか、そういう、この人が持って生まれた素質とか、そういうのが決まってくるものなんですか？
なるほど。結局、その捉え方の違いで、やっぱりその、星とかの運行によって、その人の使命を紐解いていくので、そういう意味では、形としては一緒なんですけれども、マヤ暦、その、ツオルキン暦って1から260日で一周するっていうふうに言われてるんですね。
じゃあ365と違うんですね。じ
そういうこ
ゃあ、
となんです。
OK,
そういう
OK,
ことなん
OK.
です。それがすごく非常に重要で、で、20の神様が一日一日毎日を司っていて、で、そうなんですよっていう考え方で、で、またもう一つ、1から13の数字、数日って言い方もするんですけれども、日にちにその数日も合わさっている。で、20×13 で実は260日っていうふうに言われているんですね。で、この、20の数字と13の数字って実はとっても神秘的な数字っていうふうに言われていて、そうなんですよ。ここをまた説明すると非常に長くなっちゃうので、簡単に言うと、一つで例えると人体そのものっていうふうに言われていて、私たちの両手両足合わせると20じゃないですか。で、関節も首を、手、足、足の関節とか全部合わせて、首を合わせると13なんですね。ということは、私たちの体自体がもう宇宙の縮図っていうふうに言われていて、なので、実は、12対60のグレゴリオ暦で生きるよりも、実はその13対20のリズムで生きた方が、 実は自然のに人間のリズムに合っているっていうふうに言われていて、先ほど言ったこの人の使命を紐解くとか、そういうこと以外に、その一日今日はどんなエネルギー、どんな神様が司っているのか、どういう水位なのかっていうことを知ることによって、実はすごく生きやすかったりこうするんですよね。あ、こういう流れで生きていけばいいとかね、まあ、ここは手放していこうとか、そういうポイントも出てくるので、だから、ちょっとマリコさんが質問したものとちょっとずれてしまったんですけ
い
ど、
や、そんなことない、そんなこと
大
ない。
丈夫ですか？占星術と、まあ、暦を見て、そうですね、紐解いていくもので、で、その捉え方が違うので、また全く違うというわけではないのかなと思ったり、割とこう話をしているとリンクしたりするところもあるんですよ、実は。
重なってるところはあるけど、カレンダーの機能としては、その日全体のその1年の日付っていうのが違うから、それに関して言ったら全く違うってことじゃないですか。例えばだから、その占星術だと12の月があってっていう365日っていうのがあるけど、で、12ヶ月じゃないですか。で、それでその暦はそのカレンダーとして私たちはいつも使っているけど、そのマヤ暦というと、その13の神様、だからもう13っていうところで違いますよね。
そうなんで
で、
す。
そう、私はそれを聞いて、私はすごい今ちょっと感動したんですけど、前、ちょっとインスタグラムのそのビデオで、インスタグラムだったか、TikTok のビデオとか覚えてないんですけど、それを見たときに、その、ダンス、カレンダー、その西洋カレンダーっていうのは、12ヶ月なんだけど、女性の生理周期っていうのは13回ある、年に13回あるっていうふうになってるっていうふうに言ってて、ああ、やっぱ女性とマヤ暦ってなんかすごい、なんかこうつながってるっていうか、その生理周期っていうその人間の自然な周期と、つながってるっていうのを今すごく感動したんですよ。で、その西洋のカレンダーっていうのは男性とつながってるっていうのは、その人が言ってたんですけど、女性はその違うペースで生きているっていうふうに言ってたんですよね、その人は。で、なんかそれが13ヶ月っていうふうに、13回、そうやってその年に13回その生理があるっていうふうになった時に、マヤ暦とバッチリ合うじゃんって今思ったんですよ、今。お話をお伺いしなが
もう、
ら。
マリコさん、私が伝えたいこと今全部伝えてくれました。
すいません。
もう、そのまんまなんです、実は。そのまんまなんです。そうなんです。女性性を高めるとか、女性の、女性って月を見ると全て思い出すっていうふうに言われていて、で、さっき言った、やっぱり新月満月で生きていくっていうのもマヤに、まあ、そのテーマだったりするんですけど、1ヶ月を、まあ、14日で1ヶ月を28日にすると、実は 28×13 で1年365になるわけだから、新月満月で12ヶ月じゃなくて13になるんですよ、マリコさん。だから、
今、鳥肌が立っています。
そうなんですよ。だから、本当に自然に、もうナチュラルに、もう力を入れずに、もう私たちはこうやって生きていくんだよってことを、本当に思い出す、過去の記憶をこう解き放す、封印するものをこう放つみたいな、私はイメージで鑑定はしているんですね。
でも本当そうだと思います。ていうか、その自然、私たちって、その西洋のその365日で12ヶ月のリズムで生きていってるって、もうな、それ生まれときからそうだから、それが普通だって思ってるけど、自然のリズムっていうことで、まあ生理周期とその13の月で考えたとしたら、その私たちのその自然なその気持ちとか、自然なそのやりたいこととか、やっぱりこう自然に出てくるっていう、そのリズムで、自然のリズムと一緒に行くと、なんかこう、なんて言うんだろう、こう、頑張ってやらなくても、こう、自然に出てくる自分っていうのがいるんじゃないかって今思いました。
そうなんですよ。やっぱりその重しがあるんですよね。恐怖とか不安とか、そういうものを身につけて私たち地球に降りてきたんで、その重しをこう、1枚、2枚、3枚と脱いで、まあ、今世の使命を全うしてまた上に上がるので、だからその脱ぐために、 自分はこうだったってことを思い出すために、今マリコさんがおっしゃったように、いろんな経験をするわけですよね。嬉しい、楽しい、うんうん、苦しい、全部味わって、それも全部自分に戻るために必要なものだってことも捉えて、うん、愛に満ちた日々を私は送ってほしいなっていうのがすごく願いであったりします。
そうね、多分これ聞いてる人みんな泣いてると思いますよ。
いやー、ね、
ほんとほんと、
うん、ね、いいんですけどね。なんかみんな頑張りすぎな感じ。幸せになっちゃいけないとか、幸せになっちゃいけないとか、人に甘えちゃいけないとか、もうね、もう私、もうそんなのもう全部外してくださいってもう皆さんに伝えるんですけど。
本当、本当にそう。私も一応その霊視ができるので、サイキックリーディングっていうのをやってるんですけど、
はいはいはい、
そういう時にお伝えしたい。皆さんにお伝えしたいのは、やっぱりこのポジティブ至上主義っていうのがこの世の中にはびこっていて、
うんうんうん、
そのポジティブ至上主義っていうのをやっぱりその、うんうん、悪い意味で捉えてる人が多いから、うんうん、ポジティブ至上主義でその自分のその悲しいこととか苦しいこととか、そういうのはそう、うん、そういう気持ちっていうのはこうみんな見ないようにするんですよね、
うんうんうん、
で見ないようにして横に追いやってしまってうんですよ、うん、で、うんうん、それっていうのはその自分がその悲しい気持ちとかネガティブな気持ちっていうのも、
うん、
自分に戻るっていうための本当に自己、うん、なんていうんだろう、自己統合っていう多分言うんだと思うんですけど、その自分にも、はい、また戻ってくるための大切な体験の一つなのに、みんながそこで見ないようにとか、もう行きたくないとか、そこから早く出ようとするんですよね。やっぱりいろんな、うんうん、そこからやっぱり苦しいから。だけど、うんうん、苦しくても、その苦しい中にもちゃんと、その、なんて言うんだろう、種は植えられてるんですよね。その苦しい、その真っ暗な闇の中で。
うん。
だからそこをなんかもう忘れてほしくないっていうか、みんなに。だからなんかそのためのマヤ歴のそのことだったら、みんなすごいこう、なんちゅうのかな、やりたいと思うんですよね。それで、なんかやっぱりなんかこの自分探しみたいなことで、今なんかいろんな商品があるじゃないですか、自分を知るとか、そういうこととか。
はいはいはい、
で、もちろんマヤ歴で見たその自分の使命とか自分の運命みたいなものっていうのは、そのマヤ歴ではあるけど、マヤ歴ではそうやって人あると思うんですけど、多分その、はい、自分の使命って一つだけじゃないと思うんですよ。他にもいっぱいや、はいはい、いっぱいいっぱいあると思うんですよね。で、だからなんか、はい、たった一つだけの使命とか、私の運命はこれとかって決めちゃわないで、なんかいろんなことやって苦しんだり楽しんだりとかして、あ、これだって腑に落ちたものを使ってなんかこう、自分に、より自分に近づいていってほしいっていう、そういうことですよね。
もう本当にその通りなんです。ただね、一つだけマリコさん、みんな生まれ持って、うん、来た使命とかミッションって違うんですけど、二、うん、つだけもう全員に共通してるミッションっていうのが実はあって、これ、マヤのピラミッドの頂点にある神様が伝えてくれてることなんですけど、実はラブとジョイなんですよ。うん、
おー、頑張りじゃないんだ。
そうなんです、ここなんですよ。もう人を愛すること、自分を愛することと今世自分が楽しむことっていうのはもう全員に共通するミッションなので、よく言うじゃないですか、あの世に上がった時に、なんかあのなんだっけ、お釈迦様だか神様に聞かれるって、今世を楽しみましたかとかね、ちゃんと行きましたかっていうのを聞かれるっていうのとすごい私リンクしたんですけど、もうあなたはもう楽しまなきゃダメですよ、自分を愛さなきゃダメですよっていうのを必ずお伝えします。
そうですよね、
うん、
だからその魂とかその自分探しとかっていうのもやっぱりなんかその、うん、より頑張るためのものじゃなくて、
うん、
より楽しむものでも全然いいですよね。
いいんです、いいんです、ダメな自分も愛してほしいんです。
そうですよね、だからなんかその、うん、いろんなそのネガティブな経験もポジティブな経験もまるっと自分なんだから、うん、いい悪いもないんですよねって思ったんですよね。
もう吉凶ないし、いい悪いもないないです。
ですよね、絶対そうだと思います。で、うん、こんななんか話がここで盛り上がったところでちょっと話を戻すんですけど、
はいはい、
ちなみに今日これを録音してるのが、1月の19日なんですけど、あ、はい、日本では1月の20日なんですけど、 その13、なんかこう13の神様がいるって言ってましたよね。で、それは、で、今日は、日本では1月の20日ですけど、どんな神様がいるんですか？
で、ちょっとその前に一つ説明していいですか？
もちろんです。
いわゆる一般的にマヤ暦ってこう、例えばインターネットとかで調べて出てくるマヤ暦と、実は、古代からずっと、続いてる古代のマヤ暦と、実はちょっと2つあるんです、2種類。
へ
だから多分、皆さんがこう、調べて出てくるのは、自分の紋章は何とか、金何とかって出てくるっていうのは、一般的なマヤ暦で、これって実は、ホゼ博士っていう方が考案したもので、作ったものというか、調整
え。
された暦なんですね、実は。
OK。そしたらじゃあ、なんて言えばいいのかな。本当にそのマヤ文明の人が使ってた、マヤ暦と、それを見て、新しくその最近のホセサカヘっていう人が、それを見て、それをベースにして作った、近代のマヤ暦のものがあるっていう、その二つってことですよね。
そうですね。だから
オッケー。
いろんな捉え方をしてるんですけれども、どちらが正しい正しくないわけではないんですけど、簡単に言うと、ウルード氏の調整をしているのがそのホゼ博士が考案したマヤ暦で、でもう一つの古代のマヤ暦、伝統的なマヤ暦とかっていうのはウルード氏の調整を全くしていなくって、古代の時代から続いてる、マヤの古代の時代の春分の日を起算日スタートとしてずっと続いてるカレンダーが実はそっちのマヤ暦で、私両方で見て鑑定するんですよ、実は。そう
ご
な
めんな
ん
さい
です。
ね。そのメジャーな違いっていうのはその日付のことだけ？
そうです、そうです。だからずず、あ
OK,
の、あの260で回るのも一緒だし、神様が司るのも一緒だし、13の数字で回るのも一緒なんだけど、結
OK.
局、そうなんですよ。綺麗なカレンダーとしてできるのは、その上の方のホゼ博士が考案したものなんですけど、ただ、ずっと続いているものは、その古代の方なので、魂の本質とか存在を知るためには、私は絶対その下の方の暦、2番目の方の暦は絶対見ていきたいので、多面的に、より多面的に見るために、実は両方で見ていくので、どっちがどうってことではないんです。お話ししてて、ここが色濃く出てるなと思ったら、そこを伝えていくんですけど、で、今、質問されたところに戻るんですが、どっちで伝えようかなって今思ってるんですけど、
両方教えてください。
両方 そうですね、ホセさんの方の、一般的な前歴、13の月の暦とかって言われている暦の方で、今日お伝えしていくと、ちょっと待ってくださいね。今日20日の金曜日ですね。ああ、なるほど、なるほど。大きく見るとですね、今本当にマトリックスというか、もう、次の次元にジャンプするために、新しい260日のスタートに備えるための、今自分の鋳型に戻って自分を見つめる、52日間の中のサイクルの中に今いるんですが、その中の今日を、本当に変化変容する、自分が変わるというチャンスをつかむというか、流れの中に巻き込まれていくような、今日は日であったりするので、変わるチャンスですね。だけどやっぱりその抵抗ってあるじゃないですか、自分の中に
そう、そ
こ
れを聞きたかったんですよ。
う。その抵抗がすごくある日であるかな、手放すためには、変わるためにはやっぱりすごくその自分のそのマイナスな部分と向き合わなきゃいけない部分っていうのがあって、そこを見ていかなきゃいけないっていうのがちょっと強い日だったりするかなっていうのはありますね。青い手っていう、間に行くっていう青い手っていう神様が今日を日を司ってるっていうふうに言われているんですけど、数比で言うと13なんですね。だから本当超えていく、自分、宇宙のこう、次元を超えていって新しい次元にジャンプするよ、みたいな。ただ、強さもあるし、弱さもあるし、人を癒す力もある神様なんで、だからやっぱここは、自分で見る目を養って、ジャンプして飛んでいこうみたいな感じですね。なんかすごい、だからありがたいですね。こういう日に、 なんかマリコさんとご縁ができて、
ね、
なん
ま
か、
だ、アメリカはまだ19日なんでね、どういう
そう
風
で
に
す
したら
ね。
いいのかなと思ったけど、でも、
そう
こ
で
れ、
すよ
日本だ
ね。
からいいんです、いいんです。だからいいんです、いいんです。面白いです。
でも、19日で見ると、人と人をつなぐ、あの世とこの世の橋渡しの日なんで、マリコさんやってる。
面白いな。
面白いですよね。なんか本当にこれ自分の意識向けるとちゃんとこう宇宙はその通りに流れてるなっていつも私感じるんですけど、なんかす
例えば
ご
どんな
く、
ところで感じます？
なんか私の場合は、まあ、答え合わせの意味で今日は何の日かなっていうのを感じたりするんですけど、まあ、今言ったこととか本当に絶対出会うべき感じじゃないじゃないですか、マリコさんと私なんて
本当で
ど
す
う
よ
して
ね。
ここで、このタイミングで出会ってるっていう感じじゃないですか。
本当
本当
です
に
ね。
こう、ね、人を通じてこうやってご縁ができるっていうのが、このまさにそのアメリカで言うと、この、神様がつないでくれたんだなとかって思うと、なんかやっぱジーンとあったかくなるんですよね。なんか私愛されてるな、宇
ね、
宙に、みたいな。幸せだ
本当
な、
です
みた
よ
いな。
ね。
すご
なん
く
か
思
そ
います。
の、そうで私すごい思うのが、その幸せになろうってみんなすると思うんだけど、っていうかそのそこにある幸せっていうのは見逃しがちがじゃないですか。だからそ
本
の
当。
今恵子さんの話をお伺いしていて、やっぱりそのそばにある幸せ見ようよみたいな。で、そばにあるもので神様に愛されてるとか、運がいいなって思えるようにした方が、より幸せになれるっていうか、そういうのありますよね。てか、その、なんていうのかな。小さな幸せでめちゃくちゃ喜ぶっていう筋肉を、こう、その筋トレみたいなもんですよね、前歩きも。
そうですね。
本当。
本当
だ
に
からなんかいいなって。
捉え方が変わってきましたね。私も非常にネガティブで非常にマイナス思考で本当に苦しい時期があったんですけど、やっぱり全然起こる事象に対しての向き合い方が全く変わってきたので、本当に、生き方はすごく楽にはなったかなっていうのは、だから感謝はしてますね。
そもそも、恵子さんは、まずその、まあ、苦しかったっていう時があった時に、そのマヤ歴に出会われたんですか？
そうですね。もう本当に感覚派でしかないんですけど、私っていうのは、まあ、子供の頃からちょっと変わった子だったんですよ。自分が一体何で生まれてきたんだろうとか、何者なんだろうとか、結構、本当に中学校ぐらいみんながこうキャッキャ騒いでる時からこう、なんで私生きてんだろうとか思ってる子だったんで、
いや、それすごいかっこいいでしょ。
でもちょっと苦しかったですよ。みんな楽しんでる時にそんなことぐるぐるぐるぐるもう回ってたんで。で、まあ、その時代に、星占いとかね、占いとかね、いろんなそういうものに携わって、自分の吉凶を占ったり、なんかサポートはしてもらってたんですけど、まあ、そういった世界観はすごい好きだったんですけど、本当に今からそうですね、10年前に、ある方がマヤ歴っていう、私マヤ歴やってるのよって伝えてもらったその一言で、私これは学ぶものだって直感で、感じた。まあ、ただそれだけです。もう本当にそれだけです。だから、絶対これ私に必要なものなんだって思って、で、インターネットで調べて、でも、自分とこうご縁がある先生がこういないんですよ。探しても探しても。
そ
で、
の
あ、違う。
ご縁というのはどういう意味ですか？どういうふうに探してた？どういう先生
そう
を
で
お
す。
探しになったんですか？
まさに自分の感覚です。
あ、OK。
もう、自分で、もう、そうなんです。全部感覚派なんで、違うな、違うな、違うなって思っていて、でも、きっと、そうなんですよ。アカシックレコードを、読む女性が、実はちょっと知り合いでいて、で、その方に聞いたら、きっと、ちゃんと私とご縁がある先生とつないでくれるなって、またそう、感覚でなんかこう、感じたんですね。で、
それすごいですね。
もう全て感覚なんですけど、で、その方にちょっとお問い合わせをしたら、実は2人知ってるよっていうふうに言われて、 で、あなたに会うのはこの先生だからって言って紹介してくれた方が私のマヤのその恩師なんですけど、でその方に、師匠でその方に教えていただいて、で、まあこんな素晴らしいものは絶対みんなに伝えたいと思って、それからまあ一生懸命自分なりにまあ努力をしたんですね。で、講座を開けるまでの形を作って今教えてる感じですね。だからすごい、その時代はすごい、そうですね、そのマヤと知り合った頃、本当に先ほど言ったようにネガティブだしマイナス思考だし、悪いように捉えていくのがもう私のとっても特徴癖だったので、本当にだんだんだんだんこう扉が開いてって、だんだんだんだん光が差してきて、なんか自分でいいんだとか、その先ほどマリコさんが言ってるダメな自分も OK とかね、で自分は全て持ってるってことに気がついたかもしれない、全部持ってる、なんか私って全部あるんだってことに気がついた時にすごく楽に、ないないないで生きてきたんで、探しにずっと言ってたけど、全部持ってることに気がついた時点ですごく、あの、やっとここに心にお花が咲いたような感じでした。
例えばそのマヤ歴のどんなところに自分、はい、そのネガティブな自分がネガティブっていう変ですね。マヤ歴を学んでる最中に、
はい、
ネガティブな自分が、例えばちょっと例で挙げてほしいんですけど、マヤ歴でその自分は全てを持っているんだって気づかれたっておっしゃってましたよね。それはそのマヤ歴のどんなところでその自分は全てを持っているっていうような風に気づかれたんですか？
そうですね。やっぱりその先ほど言ってくださったマリコさんが言った、やっぱりその過去の記憶を自分で癒した時かな。なんかその見たくない自分をやっぱり見る作業は出てきたんですね。やっぱ前を学んでいく最中で。
どういうふうに？
そうですね。まあその使命を、私の使命をこう、まあ、自分で学んで読んでても全然落ちないんですよ。受け取れないんですよ、自分で。で、これは私のことを言ってるかって、もうやっぱり人事なんですよ。それは受講生の方にも言ってるんですけど、でもそれを受け取るためには、今を生きていくためには絶対過去を癒さなきゃダメなんですよ。だから過去の自分、悲しかった、苦しかった、辛かった自分を全部 OK として受け入れていく作業を、まあ、ちょっとあの、私あの心理カウンセリングの勉強も実はしたんですね。だからそういうことも使っていきながら受講生といろんな話をしていって、こういう方法でこういう自分癒しをしながら過去の自分に光を当てていくと、ここに今を生きていけるようになるし、今に光が当たると今度は未来が明るくなっていくからっていう話をしていくんですけど、それをこう徹底的にやりましたね。だから一人であのお風呂に入りながら大泣きもしたり、泣ける人じゃなかったんで、本当に泣けない子だったんで、頑張らなきゃいけないし、我慢しなきゃいけないしっていう、その重いコートをいっぱい着てたんで、それをこう一枚一枚脱いだった時に、そうですね、ああ、私全部持ってたんだって、何を探してたんだろうみたいな感じにはなったので、だからそうですね、脱げないんですよ、みんな。脱ぎたくないんですよ。恐怖と不安に包まれていたいので。そう、時間かかる。
時間かかる、そうですよね。そのやっぱその、今日のインスタグラムで言ってたんですけど、やっぱその、魂の時間ってゆっくりなんですよ、やっぱ。で、魂がこう、成長していく速度ってスローなんですよね。で、それが、やっぱなんかもういろんな情報を見て、何でも手っ取り早くこうやろうとするっていうのが、その今の時代じゃないですか。何でも早く情報を処理して、生産的になって、その時代を、そう、時代に合わせていくと、やっぱ、魂のそのスピードっていうのがついていけないんですよ、やっぱり。そこでなんかやっぱり、こう、なかなか辛い思いをされてる方っていうのは、私はよく見るんですね。で、その、やっぱりその自分って、その過去の自分っていうのは、その、蓋をしてるもんで、で、それでその、さらにその時間が経ってるから、なかなか外せないんですよね。
そうです。
そう、時間が経てば経つほど、難しいんですよね。
ですね。本当にそうですね。
そう。で、さっき、恵子さんがおっしゃってたのは、泣けなかったっていうとこだったんですけど、泣けなかったっていうのは、もう本当にマヤ暦を学ぶまで泣けなかったってことですか？
投げなかったですね。本当に。テレビ見て悲しい、キュンとくるような場面でも、なんか泣いちゃいけないんです。泣いたら恥ずかしいとかね。なんか自分でOK を出してなかった部分があったので、なんですよね。だから、それがポコッと外れたとき、やっぱ過去の自分を見たときなんです。ここ我慢してたなとか、ここ言われて嫌だったなとか、ここ傷ついたなってところを全部蓋を開けていったので、自分で。だから過去の記憶を浄化するとか、そういうのってすごい大事だなっていうのは思ってます。ただ、マリコさんおっしゃったように、開けるタイミングが来るまで、それはみんなそれぞれ魂のレベルの速度違うから、そこを無理やりにこじ開ける必要はなくって、怖いな、悲しいな、辛いなって自分を責めないでくださいってことは言う。だけど、
本当ですね。
そういう自分がいること自体も愛してねってことは、今じゃなくていいから、でも悲しいと思う自分がいるでしょって、そこだよってことを言ってますね。もう絶対無理やりにやらないでほしい。
わかる。だから何て言うんだろう。例えばすごい落ち込んでて、落ち込んでる時間がすごい長かったりすると、落ち込んでる自分はダメだってところから始まっちゃうんですよね。
そうですね。
そう。そこから始めると、早く出なきゃって思っちゃう。早く生産的にならなきゃ、早くお金稼げるようにならなきゃ、早く仕事しなきゃいけないからって言って、またその流れに戻ってっちゃうんですよね。で、やっぱだから自分のタイミングっていうのがあるっていうところを、やっぱ伝えてくれてるのが、前歴なんだろうなっていう、結論が私の頭の中で勝手についちゃったんですけど、誰しもが、タイミングがちゃんとあって、もちろん占星術もそうだと思うんですけど、占星術もそうだし、誰しもがちゃんとそのタイミングがあって、そのタイミングっていうのは、自然に訪れるよっていうような、ところだと思うんですよね。
そうなんです。その通りなんで、それをだから宇宙の旅をしてるみたいな感じで、その起承転結、山あり谷ありいろいろありながら、でもその経験体験しないと、人って痛みも苦しみも人に寄り添えないじゃないですか。そういうお勉強しながら生きてるんで、それ含めて自分だし、悲しい自分も味わわなきゃいけないし、楽しい自分も味わわなきゃいけないし。で、マリコさんの人生のサイクルと私の人生のサイクルは違うわけだから、全然違うとこで悲しくって、全然違うとこで苦しくってっていうのは違って当たり前じゃないですか。だから、みんなが楽しいから楽しむ必要もないし、みんなが落ち込んでるから落ち込む必要もないし、ただただ今の自分を認めて受け入れていくってことが、マヤは今を生きるってことが一番大事だと私は思ってるので、そういう意味で、毎日どんなエネルギーが流れてるかなとか、自分は今人生の中でどういうサイクルにいるのかなとか、それは占星術と、リンクすると思うんですけど、それを知ることによって、すごい非常に生き方は楽になる。でも、それを受け取って自分で腑に落としていくためには、やっぱりさっき言った自分を見ていかないといけないところはあるかなっていうのはありますね。だから講座を、1時間、2時間重ねていくうちに、だんだんみんなが脱いでいくんですよ。そう、もう少しずつ脱いでいくんですよ。1回の鑑定じゃなかなかそこ脱げないんですけど、関わって勉強していくうちに、そうかそうかって脱いでいくと、だんだんみんな楽に、笑顔が増えてきたり、すごい生きるの楽しいですとかね、そういうの言われ、聞くのが一番幸せですね。
わかるわかる。すごいわかる。そう。で、なんていうのかな。どういうプロセスを経て、その自分を脱いでいくんですか？恵子さんとのセッションをやってると。
そう
どう
です
いう、
ね。
実際にどういうプロセスなんですか？
先ほど言ったように、本当に、その人のやっぱり持つエネルギーとか、その人の 持つ使命によってもその脱ぎ方って全然変わってくるんですけど、それ
なる
も
ほど
見てる
ね。
のもすごい、ああ、味わってるな、頑張ってるなと思うんですけど、ひたすら私に抵抗してくる人もいるし、
ちょっとそれ聞きたいんですけど、その抵抗してくる人にはどうやって対応されてるんですか？
そうですね。やっぱり、先ほど言った学びのレベルも違うし、自分は絶対蓋を開けないって頑張ってる人もいるから、やっぱり一番はいつか気がついてくれるっていう見えないエネルギーでいつも彼女を包んでますね。絶対気がつく、この人
おお。
絶対気がつくって絶対信じてる自分は絶対いるんですよ。だけど今じゃなくてもいいよ、でもいつか気がつくよねってことと、あと反抗してきても、そっかそっかって一回聞き入れて、でもねって、でも違うんです、違うんですって言ったら、そっかそっか、でもねっていう、その多分繰り返しっていうのは多分あって、で、最終的に自分が変わるタイミングで脱いでいくから、今焦んなくてもいいよって言い方はするけど、それさえも反抗してきますからね。
いる
で
ん
も
だ
ね、
ね、やっぱ。
でも私と関わって、講座を受けるって言ってくれた時点でもう多分もうご縁があって、もう多分変わるって決めてこられてる方なんで、多分あがいてる。すごく、苦しいんだろうなと思って。で、抜けた瞬間はもう、ずっと先生に反抗してきたけど、今分かりましたっていうのを。と、そうするとなんか私も泣かないですけど、もう心は泣いてますよ、もう。もうね、やっぱり、マヤの言葉でインダキッチって言葉があるんですけど、私はあなた、あなたは私って言葉があるんですけど、なんかもうその瞬間はもう自分なんですよね。なん
そうで
か
し
す
ょう
ごい、
ね。
ああ、もう満たされるっていう瞬間だったりします。だからやめられないんです
なるほどね。
よ。そうなんです。
ちなみに、すごいちょっと、また話がちょっと飛ぶんですが、もともと、マヤ文明の人たちを通じて、発見されたマヤ歴がですね、どういうふうな過程を経て全世界に広がったのかっていうのは、さっきのホセ博士の、労力なんでしょうか。もともとどうしてそういうふうに全世界の人が知っている、誰でもってわけじゃないけど、多くの人が、全世界どこにいる人でも、マヤ歴って言われたら、ああ、名前だけは聞いたことあるっていうような、
そうですよ
ふうに
ね。
なったのかなと思ったんですけど。
そうですよね。多分私が、学んだ範囲でしかちょっとお答えできないん
も
です
ちろ
け
ん、もちろん。
ど、私の恩師が伝えてくれたのは、やっぱり日本に最初にマヤ歴っていうのをこう広めてくださったのはホゼ博士だっていうふうに言われているらしいんですね。で、その後に、その古代のマヤ歴っていうのが分かってきて、で、そこでこう派生していった部分もあると思うんですけど、やっぱりこの方の、ご人力ってすごく大きかったのかなっていうのは言ってましたね。
もちろんマヤ文明の人たちも私たちも同じ人間だから、共通するところがあるから、いろんな人のところにやっぱり広まったんだろうし、共感する、同じ人間だから、共通して共感されてるから、やっぱこの、こう、続いてるんだと思うんですけど、前、もう、マヤ歴のカレンダーがどっかで止まってるって言って、すごい話題になってた時あったじゃないですか。
なんかそう、私もその説はちょっと分かんないんですよ。そうなんですよね。暦が終わってるって話ですよね。
だから本当に、だからそれで世界が終わるんじゃないかとかって言われたじゃないですか。私はそれ聞いて、それはないだろうなって思ってたら、やっぱりなかった
そう
んで
な
す
ん
け
で
ど。
すよね。だから、てか、その感覚でいくんだったら、やっぱもう新しい時代っていうか、新しい地球というか、新しい感覚になっていってるんだろうなっていうふうに、アセンションとかそういろんな言い方するじゃないですか。だからそれができなかった部分もあると思うんだけど、でも、周期的にはもうそういう時代に入ってるのかなっていうふうに私も思うので、だからそういう意味では軽く、楽に、本来の自分を出してっていう、なんかこう、今いろいろね、いろんなことが、世の中起こってるけど、私的にはいい方向に行ってるんじゃないかなっていう感覚が するんで。
このマヤ歴的には、いい感じなんですかね。今年はどうですか、マヤ歴的に言うと。
そうですね。去年よりも、そうですね。もう少し実りというか、形が、 暖かいというか、そういう流れになっていくのかなっていう感じもするんですが、まあね、経済的なものとかね、今起こっていることに関してはまだ、まあ、続いていく流れにはなっていくと思うんですけど、ただ、必要な、もう、海が出てくるというか、もうそこはもう私たちが引き起こしている問題でもあるので、一回出していかないと、やっぱり新しくはなれないっていう部分では、まあ、必然な流れなのかなっていうふうには思ってるんですね。だからこそ、みんなの集合意識を上げていかないと、それさえにも気がつかないで、やっぱり恐怖と不安に覆われてしまうと、そっちの方向にみんなの意識がいってしまうので。だからやっぱり一人でも二人でも、先ほど言った嬉しい、楽しいという気持ちを持って、一つの事象に対しても生きていただければ、どんなに違うんだろうなっていうふうには
そうですね。そう、なんかその嬉しい楽しいっていうのも、やっぱそのインターネットがあるから、やっぱもういろんなことでもうごちゃごちゃになって、やっぱ まず最初に比べちゃうでしょ、人を。で、それもあるし、で、まずその次に、そのインターネットですぐ情報が入るから、分かった気になっちゃうっていう。で、インターネット上にある全てのものが正しいって思ってしまうみたいな。で、持ってない私、不幸みたいな感じになりやすいですよね、みんな。みんなそう
そう
だ、
なんです。
私たちは別に特別な存在じゃなくて、誰でもそうだと思うんですよ、やっぱ。誰でもそうだけど、それに気づいてるか気づいてないかで、やっぱ方向性っていうのは変わってくるってことですよね。
その通りだと思います、マリコさん。本当にその通りです。だからやっぱりそのメディアとかそういう恐怖や不安のこうものを見てしまうと、やっぱそっちに意識がいってしまうので、やっぱり見る目を養っていく力も大事だし、自分でどうしていきたいっていう自分のやっぱ意識、周りに振り回されないっていうところが、これから非常に大きいのかなっていうの
そう
は
ですよ
感じ。
ね。本当、本当。だからそのマヤ歴で、そのある程度のその運命とか使命とか、生まれてその魂がこう決めてきたものっていうのは、そのある程度は決まってるけど、あくまでも指標なんですよね。そっから、それを知った後に何をやるかっていうのは、もう本当にその人次第ですよね。だからそう、例えばだから、恵子さんにね、占い師に行ってもらって、あなた使命これですって言われたとしても、そこでしっくり来なかったら、意味がないんですよね。
そうなんです。やっぱり、地球は行動の星じゃないですか。だからやっぱり自
そう
分
な
の
ん
意
だ。
識が、やっぱ自分の意識が動いていかない限り、やっぱ占いジプシーされてる方もいっぱいいるし、本当に、昨日この占いに行ってきたんですけど、っていうか、その占い師さんの言葉でいいじゃないですかって、もう私お金いらないから書いてくださいって言ったら、もうだから、苦しいだろうなと思って、ね、それでもやっぱりいろんな答えが欲しいんだろうなと思うと、そこじゃないんですね、答えは本当は、その奥なんですよね。
そうですね。
そこが実はマヤで見えたりするんで、
例え
私
ば、
の、
例えば、例えば。
だからも持ってる、自分が持ってる使命とか、持ってる神様の紋章によっては、まあ、幼少期こういうことを味わいやすいとか、過去を自分でいい子を演じて甘えることが苦手だったとかっていう、こう特徴が出てきたりするんですよ。そうするとなんか会話をしてたり、まあ本当に私マヤだけじゃなくて感覚で話してるうちになんとなく分かるので、ああこの神様がいてこういう使命でこういうミッションだからこの人はこうなんだなっていうのが出てくると、実はこういう思いはないですかって今、マヤの視座では伝えさせていただくけれども、間違ってたら失礼しますってことで、こういう記憶はないですかって言うと、パカッてここを開いて、実は私こういう思いをしてて、こんな傷があってっていうふうに言ってもらったら、本当にチャンスなんですよね。だから、お話ししてくださってありがとうございますって言って、そこにどんどんどんどん会話して、光を当てていくんですけど、どうやって光を当てていくかっていうと、自分がその感情を出すことなんですよね。だから私の力じゃないんですよ。自分が開いて、それがやっぱさっき言った行動とか、自分の意識を変えることになるので、そのきっかけとなるのがマヤ歴だけであって、ぶっちゃけ、マリコさん、 先生術だろうと、数秘だろうと、私は何でもいいと思ってます。
いや、本当にそうなんですよ。その、なんていうのかな、占いでも、まあ、タロット占いとか、ね、あの、先生術もあるし、もちろん、マヤ暦もあるし、ね、私みたいに霊視もあるし、で、若菜さんみたいに、この、なんだったっけ、風水とかありますよね。
うんうん、
あるね、いろんなものがあるけど、選ぶのはあなたですっていう。
そうですね。
その、選ぶ力っていうのも、やっぱある程度、鍛えとかないと、いろんなことに翻弄されちゃうんですよね、やっぱ。で、私の拠り所としては、それを聞いてしっくりくるあなたがいますかっていうところなんですよね。私はその話してて。それ以外のことは聞き流してくださいみたいな感じでいつも言っちゃうんですけど、本当に、その、いろんな世界、いろんな世界があって、いろんな物差しがあるんだけど、
はい、
その物差し、一つ、自分が好きだって思えて、しっくりくるものっていうのを、の、その選び方を教える人っていうのが少ないんですよ、やっぱ。
なるほど。
そうそう。だから、それはすごい問題だなって、私の中では思うけど、でも選ぶのは本当に自分なんですよね。だから、こう、選んで行動、それを、その選んだその指標を使って、その行動するのは皆さんですよっていうのは、本当にお伝えしたい。強く伝えたいところですね、本当。
ああ、わかりますね。ただ、その、なんだろうな、その見る目を養っていくためには、やっぱりその、順番があるじゃないですか、マリコさん。やっぱりそこ、
なるほどなるほど。
自分たちも経験あるじゃないですか、こう、脱いでとか、なんかそのところまでいかないと、その話ってどうやっても通じないんですよ、わかります？
おー、なるほどね。
わかりますよね。
わかるわかるわかるわかる。
いくら説明しても、その経験、体験を経ていかないと、どうしたって伝わらないんで、だからやっぱり少しずつ少しずつっていうところもあるし、だから、あとは、あ、ここでそういう感覚でいる人さえももうジャッジしないということですね。なんか味わってるなっていうか、頑張ってるなというか。
そうですね。それは本当そうですね。だからそのペースがある、ペースと、そう、さっき言ったその個人のペースがあるから、
そうです。
だからこう、いろんなその占いジプシーをしててもいいんだっていうところですよね。
そうです。
そこはいいんだって。で、選ぶのはそのうちわかるよっていうところですよね。結構さんのところは。
そんな感じです
。それはそうかもしれない。それはそうかもしれない。私もなんか、あ、そう言われてみれば本当そうだなと思います。ありがとうございました。で、
それはね、占い館のその社長が教えてくれたところで、やっぱり、
でもそうかも。
間を埋めるものも絶対必要だし、いろんな、こう、ところで繋がっていくっていうのは大事だよってことを言っていて、だから自分がどこにでも行けるような、やっぱ広さを持つっていうことはすごい大事っていうのを、やっぱその、社会に出て私も学んだことなんで、ありがたかったです。なんか自分だけで、自分のサロンだけで鑑定してたり、その講師をしてるだけだったら見えないことをちょっと教えていただけたんで、ああ、確かにすごい大事だなってところでした。
なるほど。本当、それは私も今、そうだなって、本当にそうだなって思いました。
うん、
だからその、自分で選ぶ力っていうのを、は、すぐには出ないっていう、その、迷ったところで自分で選ぶ力、迷った、いろいろ散々迷った、ジプシーやった後で、その選ぶ方法っていうのと選ぶ感覚っていうのが研ぎ澄まされていくっていうところですよね。で、それは他の人が持ってたからといって自分が、他の人が持ってて自分が持ってないからといって焦らないっていうところですよね。
そうですね。多分必要なエネルギーを自分でチョイスしてってるんですよね。今必要なエネルギーをね、きっとね。
なるほどね。
そんな感じがすごくするので、だからこうやってお会いできると、やっぱ嬉しいんですよ。なんか、やっぱエネルギーじゃないですか、人ってね、やっぱりね、だからこうやってご縁がつながるっていうことはすごい、感謝だなっていう、ただそれだけな感じです。
いや、こちらこそ本当時間ありがとうございましたって感じなんですけど、
はい、
恵子さんに、はい、そのマヤ暦の鑑定をしてもらいたいときは、
はい、
オンラインとかではやってらっしゃるんですか？
あ、はい、オンラインでもやっております。はい、
OK。 そしたら、鑑定をお願いしたいときには、どうやって連絡をすればいいんですか？
一応、ホームページがあって、そこから、連絡を取っていただいて、つないでる感じですね。あとは、こちらの、近郊の人はこの辺に、方は来ていただいて、対面でも行うことはできるので。
近郊というのは、原宿でしたっけ？東京でしたっけ？
東京です。八王子です。
あ、
そう
八王
です。
子ですね。わかりました。で、東京八王子近郊の方は直接行っていただくということで、まあ、ご連絡をしてからということで、インスタグラムにリンクありましたっけ？
リンク、私、マリコさん、あんまり調整してなくて、ちゃんと
そう
し
です
て
ね。
なな
ん
く
かインスタグラム確か2個しか写真なかったような気がする。
て。本当に、ちゃんと、そうなんです。整えてないんです。私、だから、
いや、いいんです、いいんです。
リンク、そうですね、そんな感じです。
わかりました。そしたら、じゃあ、恵子さん直接連絡したい方は、ショーノートに、ショーノートというか、私のインスタグラムのところに、恵子さんのウェブサイトのリンクを載っけとけばいいですよね、多分ね。
ありがとうございます。
そしたらきっといけると思うので、
ありがとうございます。
そしたら、連絡してみてください。多分、恵子さんのようなですね、温かいこのエネルギーをお持ちの方はですね、相当深いところまで、行くと思いますので これはもう話しててすぐ分かったんだけど
本当で
こ
す
れは
か？
すぐ分かりました。てか、掘るこ、恵子さんは掘るなって思いました 恵子さんは深いところまで掘るなって思ってましたので、ぜひ、なかなかこうですね、こう、ジプシー、ね、占いジプシーをしながらも、しっくりいかないところとかがあったとしても、恵子さんは温かくこう見てくださいますので、ぜひ、インスタグラムじゃない、ウェブサイトに訪れて、恵子さんに占いの鑑定の、申し込みをしてみてください。恵子
りが
さん、
とうご
今
ざい
日はどうもありがとうございました。
ます。はい、ありがとうございました。楽しかった。
Thank you for listening to the end. 最後まで聞いていただいてありがとうございました。ね、恵子さんとお話ししてた中にもありましたけど、自分の人生の中には、今は種をまく時期、で、今は成長する時期、で、今は収穫する時期、で、休む時期って、いろいろこう分かってくるんですよね、マヤ歴を見ると。で、恵子さんに私の誕生日をベースに、マヤ暦のカレンダーをいただいたんですけど、後でね。で、これを見ると、やっぱ自分がすごいここからいい時期ですよっていうのが分かったりとか、今はこれはこうした方がいいですよっていうのがすごい細かく分かるんですよね。で、やっぱ人に、恵子さんも言ってましたけど、人には成長するペースがあって、で、悲しい時期もあって、で、人は人のペースで動いてるんだっていうのが可視化されると、こうやって自分の目の前で分かると、やっぱそれって結構いろんな面で解放感につながると思うんですよね。自分の自由にもつながると思うし、なんでかっていうと、人と比べなくなるだろうし、で、なんていうんだろう、一つの定規で自分を測らなくなるっていうところだと思うんですよね、最終的には。で、今の社会って、常に生産性が高くて、高品質なものをこう、いかに安いコストで提供できるかっていう競争じゃないですか。で、それをやるには、さっきのリズムで言うと、常に成長して、で、常に収穫できるものを提供できる状態でなきゃいけないっていうところなんですよ。で、ここの2つの時期だけ注目されて、種をまく時期とか休む時期っていうのが大変こう、無下にされてるというか、ディスミスされてるんですよね。で、成長するにはすごい早く成長して、早く収穫したいっていう、そういう気持ちになる人って多いと思うんですけど、インスタグラムなんか見てると、こうすればこうなるとかさ、なんかすごいこう文句でこう、ものとかサービスを売ってる人って多いじゃない。で、そんな中に 身を置いてると、でそういう状態っていうのはすごい不自然なことなわけじゃない。でやっぱ前もどっかで言ったと思うんですけど、魂が成長する時間ってすごいゆっくりなんですよ。だから自分をゆっくりな時に、ゆっくりな時間の時にこうに、ゆっくりな時間にの状態で身を置かないと全然成長しないんですよね、魂的にはですよ。だからなんかこう潜在意識だのね、マインドセットだのいろいろ言ってますけど、でそれをそのこう成長するための質問とかいろいろ自分にしたりするっていうのはもちろん大切だとは思うんですよ。でそこで新しいなんていうの、視点の角度っていうか視座も見えると思うんですけど、それだけじゃないでしょっていう、時間、私の中では時間こそが大切だと思うんですよ。自分に時間を与えるっていう、自分をより早く成長させるっていうよりも、自分に時間を与え、成長する時間を与えることで、自分がいつこの成長できる状態になるのかっていう、で今いつ自分がそのベストな状態で収穫できるのかっていう見極める時間っていうのがすごい私には、私自分自身には必要に思えるんですよね。で逆になんかこう自分に時間を与えた時こそ最もなんかこうクリエイティブだったりとかしません？でコロナでね、もうコロナ2020年のすごいコロナでひどかった時、すごいクリエイティブになったりしませんでした？私はまあ昼寝ばっかりしてましたけど、あの頃すごい健康的でした。ね、まあそんなこんなで、なんかまとまりはないんで、まとめっていうか答えも出ないんですけど、私は自分に時間を与えたいし、私はその自分に時間を与えることで、向かう先っていうのも、この時間が足りない足りないっていう中で見つけた、見つけたその行き先よりも、よりなんかこう、収穫が実りの多い方向性に行くんじゃないかなって思ってるんですよね。自然でもそうじゃないですか。自然療法とか、なんかこう、あんまり自分でこう、耕さなかったりとかした方が収穫が上がったっていう、結果があったような気がするんだけど、何で見たんだかちょっと覚えてないんですけど、ほったらかしにすることによって出てくるものですよね。そこの方が私は注目してるんですよ。手をかけて育てたものも見てみたいけど、私はほったらかしにすることによって出てくるものっていうの方が、の方に私は興味があるんですけど、皆さんはいかがですか？まあ、ちょっとまとまりもないんですけど、また来週そこら辺について少し話せたらなと思います。それではまた。See you next week. Bye.